武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ちょっと変わった試みをやってみたいということをスタッフに打ち明けまして、
はい、
今週まな板の上ネクストブレーカー、これ1週間だけということで、
ああ
私は近頃これなんつうのスマートフォンって、
ね、あれスマホにされたんですか？
そうです
びっくり。今までガラケーも使わないぐらい
そうですそう
でいらっしゃったのに、ま
あ、トランシーバーみたいなもんですよね何を使おうがね、ろくに。ただこのスマートフォンなんか手に入れますと、よくこう皆さんから、武田さんいろいろ知ってますね、よ物知り博士またうんちくっすかとかってありますけど、スマートフォンあれば、
はい、
へみたいなもんなんだな。
何でも調べられます
もん。何でも調べられるんですね。
うんちくすべて入ってるんですから、そこに。
そうだよね。こう、いろいろ三枚おろしのネタ探しで、110万エーカーとかって出てくるじゃん。
はい。
1エーカーは何坪って入れると、
あ、
坪数が出てくんのよ。
それ今まで哲也さんは自分で調べてらっしゃったんです
か？そう。別の本また買いに行って、借款法の本とかなんか、
すごいアナログですよ。
ところがですね、このスマートフォンを手に入れますと、もう、あっという間に、それから、あの人物、あれな、あれね、元禄の何年だけ生まれたのはとか、あの事件は、あの明和の大火、あれは何年だったっけって言っても、江戸時代明和とかって入れると、出てくるんですね。
そうです。
すごいもんですね。
はい。
こんな便利があるんだったらば、便利な道具があるんだったらば、これを一つ番組で使ってみようじゃないかと。お持ちの方。そこにちょっと合わせてもらいまして、
はい、
私がそのことについて語るのはどうだろうかと。で、つまり、今日まな板の家はですね、ネクストブレイカー。これはまあ NHK の、ENHK の方ですけども、番組のタイトルなんですね。次なる時代を切り開く人っていう意味なんでしょう。ネクストブレイカーっていうところ、番組で対談した女の子、もう女の子としか言いようがないんですが、小松美和さんという。
はい。
この子が絵に夢中で一生懸命絵を描くことは知っておりました。ところがですね、この小松美和さんがですね、今巨大な前衛アーティストとして注目を浴びておりまして、スマートフォン、ね。スマートフォンで、これでいいの？ Google。な？
そうです。
だよな。
はい。
Google G のボタンをポンと押しまして、あれ？あ、それで、引きますと、
はい。
小松美和さんが簡単に出てくるんです、これ。
はい。多分、うん、リスナーの皆さんの方が、もう10歩ぐらい先を行ってらっしゃるので、武田鉄矢さんがそこに感動してるのっていう驚きの方が多分皆さん今多いかもしれませんが。
いやー、私の知り合いがこんな小さな道具の中に出てくること自体が私は驚きなんですが、もう皆さんなんてことないんだね。
はい、
今、前衛の方で注目を浴びてるんでありますが、もちろん、100人中、もう一人も知らないというようなエリアもあるかもしれませんが、この小松美和さんについて少し、今週は3枚に下ろしてみようということなんでありますね。
はい。
で、まあ、副題って、竜を描く人っていう。
はい。
そんなタイトルをつけたんでありますが、まあ、ネクストブレイカーでいいか。とにかく皆さん、小松美和さん、Google で探しまして、その作品群を見ながらこの放送を聞いていただくと、非常にわかりやすいという。
お車、運転中の方は、後ほど車を止めてから検索してみてください。
引きますと、引くでいいのかな。Google で探しますと、ま
あ、そうですね。小さい町に美しい羽で小松美和さんですね。
あ、そうです。
すぐも作品って出てきますね。
作品が出てきます。
はい。
ご本人の顔も出てきますが、これがびっくりするくらいの美形でございました。実は私10年以上前からこの女性、つまりこういうところに現れる前からの知り合いなんですよ。
どういうお知り合いだったんですか？
実は私、水彩がやりたいと、十数年前、志を持ちまして、
はい、
何をどうしていいか全然わかんないんで、スタッフに頼んだら、知り合いのやっている会社の受付嬢で可愛いのがいて、その子が女子美出身なんで、
はい、
どうですかと、いうことで会いまして、教わってたんですよ。
その頃はまだここまで有名な画家ではなかった。
全然、ね、アルバイトしながら、銅版画をやってますっていう女の子だった。そんで、何描いてんのって聞いたら、私、竜が好きなんですって言うんですよ。それで気に入ったんですよ。 あんた龍が好きなの、おじさんもね、実は龍が大好きでっていうね、18の時から坂本龍馬っていう一匹の龍が好きになってっつんで、まあ、月に1、2回、1時間、話し相手になってくんねえかな、つんで、うん、
はい、
モナリザの絵のマークでおなじみの新宿の、あの、世界堂なるところへ行って、道具から、あれしたのよ。最低限必要なものをって。それで、この子をしばらく先生にしようと思ったんです。私はその頃、50代の真ん中ぐらいだったかな。
はい、
あの、内田達っていう人の本を夢中で読んでる頃で、その内田達っていう人が、学びっていう、学ぶっていうことはどういうことなのかっていうことで、名言が本にいっぱい書いてあった。で、私たちが学ぶのは学ぶとどんないいことがあるからという確実に予見されているからではありません。私たちは何か目標を持って学ぶんじゃない。学ぶとどうなるかわからないという不安定な気持ちで学ぶことが大事なんです。
はい。
そんな言葉に押されて、この美和ちゃんという、まだその頃20代ですよ、この子。20代前半の女の子を先生と呼んで、
はい、
それから数年間、私はこの小松宮という方から絵を学ぶんでございます。
はい、
話はこっから始まりまして、小松宮物語、その絵をグーグルで引きながらお付き合い願えればわかりやすいというふうに思います。この続きまた明日のまな板の上で。